映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説を担当する岩本博史です。遠藤さん、
はい、
先週ご紹介したピュアフィルムフェスティバル in いわきセレクション無事終わりました、
うん、はい、
で今回ですね、スタッフとして参加してくれた湯本の広報小賀さんからメッセージ届いています。よろしくお願いします。
はい、毎回話題の映画を紹介してくれてありがとうございます。皆さんの自主映画を見て感動しました。監督さんとの交流もできてよかったです。次回も楽しみです。
はい、小賀さんね、本当頑張ってたんですけれども、先週ご紹介した連合エクスペリメントの岡田シーカ監督たちのトークショーもありまして、はい、本当盛り上がったんですね、うんうん、劇団品川親知らずっていうね、うんうんうん、劇団を主催している山田優監督、本当に会場を沸かせて映画より面白いっていう人もいたんですが、はい、まああのね、映画あなたの代わりのあなた展、これもねとってもいい作品でした、
うん、今週からはいわきポレポレ映画祭ですね。
はい、今年のテーマはありがとう西田敏行さん、郷土が生んだ名優を偲ぶ追悼特集です。いわき駅前のマチポレいわきを舞台に、西田さんが重要な役を演じた3つの作品が1週間上映されるんですね。
はい、作品はゲロッパ、浪屋雑貨店の奇跡、そしてマエストロですね。
はい、で1000円均一でご覧いただけます、
うん、
特に西田さんが主演を務めるゲロッパ、これはですね、いわきに縁の深いフラガールの羽原大輔さんが脚本担当しまして、うん、パッチギの井筒和幸さんが監督した本当コメディの傑作なんですね、
はい、
西田さん演じるソウル界のレジェンド、ジェームス・ブラウンの大ファンのヤクザの親分が引き起こすドタバタ、昭和を懐かしむもよし、西田さんの演技と喉を堪能するもよし、映画館の暗がりでこそ本領を発揮する作品だと思いますので、ぜひ劇場にお運びください。でマチポレいわきではもう一本ずっと上映してほしかった作品も始まるんですよね。
はい、ベルサイユのバラですね、
はい、
もう私水戸まで行って号泣して帰ってきましたよ。
あ、そうですよね、恥ずかしながらラストは私も泣いてしまったんですがこれ、ね、本当にね懐かしい絵柄ですし、前半はダイジェストのような感じだったんで実は期待してなかったんですが、主人公で断層の霊人オスカルが長年付き添ってくれたアンドレーの思いに気づいてから、フランス革命の発端と言われるバスチーユ監獄襲撃、そしてベルサイユ宮殿のバラと称えられた王妃マリー・アントワネットの最後に至るまで、この怒涛の展開に完全に持っていかれちゃった、
うん、
本当まだご覧になってない方はね、ぜひご覧いただきたいですよね。
はい、今日はベルサイユのバラの紹介ではないですか。
できればね、あのやっぱりいわき以外でも今週風切りの映画を紹介するっていうのはこの番組なので、
はい、
まあ、全国の人たちに向けて新しい映画を紹介したいと思います。
はい、ということは白雪姫ですか。すごく期待してるんですよ。
そういう方多いと思うんですが、うん、あのね、今日は日本の映画を2本ご紹介したいと思います、
はい、
1本目は犬好きなら必見の少年と犬、
うん、
でもう1本は活躍の目覚ましい滝内久美さんの一人芝居が圧倒的な綺麗な悪です。
まずは少年と犬、どんな作品なんでしょうか。
まあ、ド直球なタイトルなので分かると思うんですが、うん、人間と犬のかけがえのない絆を描いた作品なんですね、
はい、
で直木賞を受賞したベストセラー小説が原作なんですが、私ちょっとこれびっくりしたんですよね、
うん、何に驚いたんですか。
作者なんです、
はい、
なんと私の愛読していたノワール小説の騎手長谷清舟さんの作品だったんですね。あのノワール、フランス語で黒とか暗黒っていう意味で、うん、犯罪や暗黒街を描く小説なんです、
うん、
長谷さんは日本一の歓楽街新宿歌舞伎町を舞台に、中国マフィアの抗争や、そして嘘裏切りにまみれた青春を描いた不夜城などでノワール小説の旗手というふうにされていました。ところがですね、
うん、
今回の作品温かくてピュアに泣けるんです。
うん、泣けるってどんなストーリーなんですか。
物語はですね、東日本大震災から半年後の宮城県仙台市から始まります、
はい、
高橋文哉さん演じる職を失った青年は、同じく震災で飼い主を亡くした一頭の犬タモンと出会いました、
うん、
青年とその家族に瞬く間に懐いて、で一家にとってなくてはならない存在となったタモンなんですが、はい、なぜか常にある方角を気にしていた。そんな中ですね、家族のために金を得ようと危険な仕事に手を染めてしまった青年はやがて事件に巻き込まれ、その混乱の最中にタモンが姿を消してしまうんです、うん、時は流れ、タモンは罪を隠し続ける女性と滋賀県にいました、はい、西野七瀬さんが演じるこの女性、タモンと過ごすことで徐々に平和な日常を取り戻していくんですが、その前に離れ離れになってしまったタモンを追いかけてきた青年が現れる、うん、最初は青年を警戒した女性でしたが、タモンを通して2人は少しずつ心を通わせ始めます、うん、しかし女性が犯した罪は2人をどこまでも追いかけてきました。
おー、はい、ちょっと待ってください、はいはい、少年っていつ出てくるんですか。
まあ、あのね、まだ出てないんですけど、はい、タモンはですね、気がつくとある方向を気にしているんです、うん、でそこに少年が関係してくるんですね。
なるほど。
で青年はですね、俺がタモンを届けるというふうに女性と約束して、うん、タモンと共に少年を探す旅に出かける。そこに待ち受ける過酷な運命、そして奇跡はというのがストーリーなんです、
うん、確かに引きつけられる物語ですね。
そうなんですよ。で原作のね、少年と犬というのは様々な背景を抱えた人々とタモンの触れ合いを描いた6つの短編の連作小説なんですね、うん、で映画はその複数のエピソードにオリジナルの要素を加えている。で原作の読者の中では、これ現代版のフランダースの犬のようで泣いたというふうに話題になったんですが、実は長谷清舟さん、子どもの頃に影響を受けた作品としてフランダースの犬とデビルマンを挙げているんです。
どちらも名作ですね。
そうなんです。で、あのハッピーエンドを期待して見たのにバッドエンドで締めくくられる、そんな物語に衝撃を受けたそうですね、うん、私も本当にドンピシャの世代なんですが、永井豪さんのコミックデビルマンは、まあ、今もベストの作品だと思っています。悪魔の体と人間の心を持つ主人公が人類の醜さに翻弄されながらも神と戦う黙示録のようなストーリー、子供心に大きな爪痕を残したんですよね。
デビルマンの紹介になってしまいました、
はい、ごめんなさい。
お話を映画に戻しましょう、
はいはい、そうですね、少年と犬でしたよね、はい、こちらの作品もノワールの味を残しながら犬といういわば思考の存在に癒される魂を描いて、長谷清舟という作家の本質はこの優しさにあったんだなというふうに納得しました、うん、長谷さんはタモンは多くを聞くと書く、犬は人の言葉に耳を傾け寄り添ってくれるのだ、犬に語りかけることで心を救われた者がどれほどいることだろう、犬は無条件の愛の手本として神様が人間に使わせてくれた生き物だと心から信じている、この映画を通じて多くの人がそのことに共感してくれることを切に願うというふうにコメントしています。
今回の映画はラーゲリより愛を込めてのスタッフが再び結集して制作されたんですよね。
そうなんです。ラーゲリ、ロシアのシベリアにあった極寒の収容所を舞台にして、強制労働で疲弊した捕虜たちの心に希望の火を灯した男性を描いて大ヒットしたこの作品、うん、これを作ったスタッフだけあってですね、本当に期待にたがぬ出来になってるんですね、うん、特にゼゼ高久監督の演出素晴らしいと思います、
うん、岩本さんってゼゼ監督にインタビューしたことあるんですよね。
そうなんですよ。関東大震災後を舞台に当時実在した女相撲の力士たちとアナキスト、まあ、つまり一切の、ね、政治的権力を否定する集団の交流を描いた菊とギロチンという映画があって、その時にインタビューしました、うん、で3時間を超えるとても作家性の強い作品なんですが、64や8年越しの花嫁、奇跡の実話、そして糸など、まあ、社会的でありながらも職人的に面白い映画を撮れる、そんな監督なんですね、うん、そのゼゼ監督、生きることの悲惨と喜びを伝える映画にできないか、そう思い挑みましたというふうにコメントしています、うん、江本明さんや斉藤匠さんなどキャストも豪華、犬の素晴らしさに心を洗われる作品です。ぜひ映画館の暗がりでずっぽりはまり込んで堪能してください。
続いては綺麗な悪、こちらはどんな作品なんでしょうか。
はい、こちら芥川賞作家中村文則さんの原作を コアな映画ファンなら知らない人はいないんだろうなと思う奥山和義さんが30年ぶりに監督した作品なんですね、うん、滝内久美さんが主演なんですが、なんと一人で1時間以上に及ぶワンカット撮影、つまりあのカットをかけずにずっと演技する、まさに圧巻の一人芝居を披露しているんです。
はあ、1時間以上お一人で。
そうなんです。滝内さんが演じているのは生きることにすら危うさを感じる女です。うん、女はまるで糸の切れた風船のように人混みの中を歩いた末、一軒の館にたどり着きます。うん、そこは以前に何回か訪ねて見てもらった精神科医院だということを女は思い出します。はい、人の気配のないその館でしたが、ドアは開きました。うん、女は部屋の空洞に吸い込まれるように中に入っていき、以前と同じように患者が座るリクライニングチェアに身を横たえます。うん、目の前にあるピエロの人形に見つめられながら、幼少の頃カーテンに火を放った事件を話し始めるんです。うん、そして今日は全部話すと言い放つ女、そこから一人語りが始まるんです。
滝内さんって私大河ドラマの光る君へで拝見したんですけど、はいはいはい、本当に最近大活躍されてますよね。
そうなんです、テレビでも大活躍ですが、彼女の人生は間違いじゃないですとか、河口の2人、この映画の体当たりで心に刻み込まれるような演技に圧倒されてですね、うん、一度インタビューしたことあるんですね。はい、でとても明るくて気さくな人で、スクリーンとは違う雰囲気に魅了されました。その滝内さんの魅力をフィルムに刻み込んだ作品です。実験的な作品ではありますが、目の離せない不思議な映画、百聞は一見にしかずです。うん、ぜひ劇場でご覧ください。
今日ご紹介した少年と犬と綺麗な悪、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
少年と犬はポレポレシネマズいわき小名浜、綺麗な悪はマチポレいわきをはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。お楽しみに。